さて、今日のですね、お話のテーマは神様です。神様。神様ってどんな方ですね。はい、こちら。私の家です。私の家の状況ですね。松下家は、僕の家はこんな家庭でありました。1日目にもですね、お話ししましたが、家に神棚があって、盆と正月にはじいちゃんの家に行って、じいちゃんの家には仏壇があって、必ずそこで手を合わせて拝んでですね、正月には神社に家族みんなで行ってました。でも、クリスマスにはケーキを食べる。ですね。結婚式は、親戚の結婚式は教会であげる。そんな感じのですね、家庭で育ったわけです。おそらくごく普通の、もう当たり前のですね、日本の家庭だったような気がするわけですね。そうだと思っています。で、まあ、ごく普通の家庭で過ごしていた私はですね、どっかの宗教に属するとか、入るとかいうことはなくて、そんなことは知らない。興味がないですね。なんとなく、普通に神様のことを考えながら過ごしていました。まあ、こんな感じですね。なんとなく神様いるんだろうなってですね。特に宗教に入らない、宗派にも入らないんですけども、なんとなく神様いるよね。自分の考えをはるかに超えた大きい方いるよねって感じですね。まあ神社にも行くし、仏壇にも手を合わせるし、悪いことしたらお天道様が見てますよって言われて、あ、頑張らないとってですね、思いますし、困った時は神様に、助けて神様ってですね、神頼みをしていたと。まあこんな感じですね。で、おそらく、まあ普通の日本の家庭もこんな感じじゃないかなと思いますが、こんなにですね、なんとなく神様いるんだろうなと思っていたのにはですね、日本の神様についてちょっとだけ知っていたからなんですね。日本の神様についてちょっとだけ知っていた。どんな神様か。こんな神様ですね。はい、これです。800万と書いて、八百万と呼びます。八百万の神ですね。日本の神様は800万。もう数えきれないぐらいの、もう無限にいらっしゃる、すごいたくさんの神様がいるんだよ、ということを小さい時から聞いてきましたし、僕も本を読んで知ってましたし、あ、そうなんだ、というふうな当たり前のようにですね、そう思って過ごしていたわけなんです。で、最近ですよ、本当に最近、この八百万の神様について調べてみました。すると、面白いことが分かったんですね。面白いことがあった。はい。八百万の神様の内訳というのがあるんです。内訳。もうどの神様でもなれるというわけじゃなくて、こういう神様がいますよという内訳があります。一つ目、日本の神話に登場する神様。これは古事記とか、日本書紀とかですね、イザナギ、イザナミ、アマテラス、オミカミ、スサノオとかいろんな神様いますけど、その神様が日本の八百万の神に入っている。それはわかります。二つ目、自然の中にいる神様。自然を司っている神様。ですね。例えば、自然そのものです。山とか、海とか、木とか、岩とかですね。この御神木にはと言ったりしますね。神様が宿ってるって考え方があるわけです。また、台風があったりですね。雨が降ったり降らなかったり、神様助けてっていう雨の神様とか言ったりするわけですね。まあ、自然の神様。あとは、生活の神様ですね。有名なのはトイレの神様ですかね。トイレに神様がいますよと。だから、綺麗にしましょうねっていう歌も流行りましたが、まあ、そういうふうに私たちの周りにいろんな神様がいますよと。僕は小さい時に聞いたのは、こういったもの、小さなものにも神様が宿っているから、大切に大切に使いなさいねと教わってきました。おかげで私は今もですね、いろんなものを大切に使っているわけですね。はい。まあいいでしょう。3番目。日本の神様、3番目。偉人、また亡くなった方をですね、神様として考えることがあるようです。一人目はですね、有名な方、菅原道真という方、昔の偉人ですけども、今は神様になって、太宰府天満宮に祀られていると言われております。これ、学問の神と言われてですね、もう受験のシーズンになるとみんな福岡のこの神社に行って、受かりますようにってお祈りするわけですね。菅原道真さんに祈るわけです。またですね、徳川家康は東照宮、日光東照宮とか有名ですけども、そこら辺に祀られていてですね、で、拝まれているわけです。他にも亡くなった方ですから、自分のおばあちゃんが亡くなった時に仏様になったよと、あなたたちのこと見守ってるからねっていうふうに言われたりもしてきました。仏壇の横にはですね、ご先祖様たちの写真が並べられていて、みんなが見守っているんだよというふうに教わってきたわけです。次、最後ですかね、最後、内訳の最後、4番目、外国の神様も入っているということです。すごいですね、日本の神様ね、寛容です。外国の神様がこぞって日本に来て、僕も仲間に入れてよ、日本で働いていいかいって言った時に、日本の神様はいいですよ、いいですよ、と 言っているということですね。とっても優しい、差別しない神様ですね、日本の神様は。はい。インドからエジプト、中国、ギリシャ。で、イエス様も一応書いたんですけど、あんまり僕は納得しないですね。イエス様がいるというのはね。納得しないんですけども、とりあえず、ものすごいたくさんの神様がいるということですね。ものすごいたくさんの神様がいて、みんな合わせて、八百万の神と日本が呼んでいるということですね。で、こんなにたくさん神様が増えた結果、どういうことが起こったかというと、どういうことが起こったと思います?こんなことが起こったんです。こちら。はい。七福神と呼ばれる、とってもありがたい神様がいます。とってもありがたい神様。この七福神が、多国籍の企業みたいになったんですね。ほとんどが外国人ですか?日本人は一人だけなんです。エビス様が日本人ですね。日本の生まれの神様。でも、それ以外の人たちは、三人がヒンドゥ、インドの人たち。もう三人が中国から来てる人たちですね。一人は中国の僧侶、元僧侶だった方ですね。が、神様になって七福神と数えられている、そうです。もう七福神もですね、多国籍企業の時代ですね。グローバル化ですよ、グローバル化。英語を話さないといけません。はい。まあ、こんなことはどうでもいいんですけども。まあ、とりあえずですね、日本の神様、日本の私たち、当たり前の日本人が思っている神様というのは、八百万の神。すっごくたくさんいる神ですね。で、僕はこのこと、この八百万の神というのをなんとなく知っていました。小学生の時、小さい時からですね。お父さんお母さんに言われて、おじいちゃんおばあちゃんに言われて、自分で本読んだりして、なんとなく知ってたわけですね。神話も読んできたし、自然や物もですね、大切に扱ってきましたし、偉人が神様なんだってこともですね、考えてきました。外国の神様についてもちょっとだけ勉強したことがあります。で、そういうことをいろいろと含めて、小さい時、小学生の時は、なんとなく神様いるんだろうな、と思っていたわけですね。なんとなくいるんだろうな。でもですね、講演会の1日目で話しました。1日目で話したんですけども、小学生の時、ちょっとした出来事があって、こうなったんですね。自分の人生の意味について考えるようになったわけです。何のために生きているんだろう。何の意味が、何の目的が私の人生にあるんだろうという方に言うことをずっと考えるようになったんですね。そこで、まあ、いろんな大人にも聞いたんですけども、同時に自分でも調べました。いろんな本を読んで調べたんです。図書館に行っていろんな本を読みました。特にですね、神様について調べた。日本の神様。日本の神様、僕を作ってくれたはずだから、何かわかるかもしれないと思って調べたんです。そこで私は、はい、古事記というですね、ものを読みました。日本で一番古い本です。もちろん、活字ではですね、わからない。読めないので、わかりやすく漫画にしているものを読んだわけですね。古事記という本。読んだことありますか、皆さん。読んだことありますかね、テレビの前の皆さん。実は、古事記にはこんなことが書いてあるんですね。ちょっと一つのお話だけ紹介したいと思います。あるところに、昔々あるところに、イザナギとイザナミがいました。とっても仲のいい夫婦でした。ですね。で、イザナギさん、夫が槍で海を刺してぐるぐるっと回してポンと抜くと、島ができて、それが日本になった。って話が書いてあるんです。で、この二人はたくさんの子供を作った。その子供がいろんな神様になって、日本にはたくさんの神様がいるんですよ、という話が書いてあるんです。ここまではいいんです。ここまでは。まあ、よくある神話だな、と思うわけですね。次、これです。ある時、イザナミさんが、カグズチの神というですね、火の神様を生んだ。作った。このカグズチは、生まれた時から燃えているんです。火の神だから燃えてるんです。ぼーっとですね。なので、お母さん、イザナミさんは、やけどを負ってしまったんです。生まれた時。産んだ時にやけどを負ってしまった。で、もうとっても重いやけど。で、夫のイザナギは一生懸命看病するんです。大丈夫か、大丈夫か。一生懸命看病するんですけど、残念ながらですね、お母さん亡くなっちゃうんです。イザナギさん、イザナミさん。亡くなっちゃう。で、夫イザナギは、本当に悲しんだわけです。自分のとっても大好きな、最愛の妻、イザナミが亡くなったので悲しんで、怒るんです。ほんと怒る。あんなに愛してたのになんで死んだんだ。そして、怒って、お母さんが、自分の妻が産んだ、かぐずしを、ブスッと剣で刺して殺すんですね。殺す。ね、天のおはばりという剣。天のおはばりという長い剣ですね。ブスッと刺して殺した。まあ今日はですね、ここまで、日本の、聖書の神様の話しますからね。日本の神様の話はちょっと横に置いてて、ここまでなんですけど、この後も実はものすごいですね、ドロドロした、悲しい物語がずっと続いてるんです。続いてる。ぜひ自分で調べてみてください。で、小学生の時に僕この話を読んで聞いて、 あ、こんなこと書いてあるんだと思った次に思ったことがですね、これです。こんなのあるかな？こんなことあるの？神様死ぬの？神様人殺すの？ですね。これ本当に神様なのかなと正直に思ったんです。その漫画の絵もちょっと怖くてですね、こんな怖い描写で描くみたいなですね、思ったことがありました。もう一つですね、いろいろと調べて思ったことがあります。それがこちら。はい。日本にはたくさんの神がいる。本に書いてある。読まなんだ。聞いた。勉強した。たくさんいる。ものすごいたくさんいる。それだったら、なんで悲しいことばっかり起こるんだろう。ね。人は傷つけたり、憎み合ったり、そんなんばっかりなんだろうかな。もうちょっと幸せになってもいいんじゃないのかな、と、小学生ながらに思ったんです。たくさん神様いて、自分のご先祖様も何万という神様がいて、見守ってくれてるんだったら、もうちょっと幸せになってもいいんじゃないのと。もうちょっとお金があってもいいんじゃないのとですね。祝福受けてもいいんじゃないのかって子供ながらに思ったんです。もうちょっと頭良くなってくれないのかなってですね。そうしてくれなかったのかなって思ったんです。実はですね、この、なんでこんなことばっかり神様いるなら怒るんだろうという疑問は、今週の木曜日にですね、聖書から答えたいと思います。ぜひ木曜日見てくださいね。まあ、とにかくですね、とにかく小学生の時の僕は人生についていろんなことを知ろうとして本を読んだんです。でもわかんない。ずっとわからない。自分の人生なんであるんだろう。なんでこんなこと起こるんだろう。神様って何なんだろうってずっとわからないまま過ごしていたわけです。はい。わかりますね。そんな中、中学校に入りました。広島の三育中学校。この保育園の系列の中学校です。沖縄にも中学校、同じ系列の中学校がありますね。入学式の時。私の手には、はい、この聖書があったわけですね。そしてそこで初めて聖書というものを開きました。ペラッとめくった。まあ、どうせここに書いてるのも神話だろう、妄想だろうと思って、半信半疑で開いたんですけども、この聖書の一番最初に書かれた言葉、これですね。はじめに神は天地を創造された。書いてあった。今日の一つのまとめですよ。一つのまとめ。聖書の神様は絶対的な権限を持つ唯一の神様だということ。絶対的な、もうすっごい力を持ってるですね、唯一の神様。もうたくさんはいません、聖書には。一人しかいない。一人、たった一人。でも、私たちはですね、たくさんの神様がいる方か、一人の神様がいる方か、どっちがいいかですね、考えて、選んでいかないといけない。それは皆さんにお任せします。そして、この後ですね、もっと具体的にこの神様のことを学んでいくことになったわけです。はい。今日、私が扱う聖書の箇所は、たった一章。聖書の、たくさん分厚い聖書の中で、たった一章だけ。聖書の一番最初の章ですね。天地創造の箇所。この箇所からわかる、聖書の神様の性質、性格について考えてみたいなと思います。神様はどんな方なんだろうかということをですね、この箇所から考えてみたいと思います。はい。まずこれですね、先ほど言いました。はじめに神様が天地を作った。絶対的な権力、権威を使って持っていて、この世界を作ったということが書いてあるわけです。その次の聖句、2節ですね。1章の2節。はい。これは神様が世界を作る前の描写。地は形なく、虚しく、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと書いてあります。こんな感じですね。神様をが作る前の地球っていうのは、虚しい、形がない、闇ですね。私たちもですね、神様を知る前は、心の状態がこんななのかもしれない、ね。僕も小学生の時はそうでした。何もわからない。もう真っ暗。虚しい、形がない心の状態。でも神様を見たときに形のあるものができていったわけですね。はい。まあこんな状態の中でですね、こんな風に書いてあります。神の霊が水の表を覆っていた。覆っていたという言葉が使われていますが、これよく読んでいくとですね、鳥さんが卵を温めるときに使うような言葉なんです。温めていたと読み取るようなこともできる言葉なんですね、覆っていた。つまり、何にもないぐちゃぐちゃしているところに神様の霊が働いて温めていた。大切に大切に何かを温めてたんです。何かというと地球ですね。これから作っていく地球を大切に温めていた。そして次、はい、次こちら、 これすごいですね。3節。神は言われた。光あれ。こうして光があった。書いてるんです。こうして光があった。神様が言葉で言ったんです。光あれですね。すると、光がパッと差し込んできてできた。いいですか？槍でなんかブスって刺してぐるぐるっとしないんです。言葉でポンと言っただけでできる。ですね。絶対的な力があるんです。言葉で発するだけで、こんなすごいですね。光を作ることができた。そして聖書を見るとですね、6日間かけて、この地球にあるいろんなものを神様が作っていくというですね、記録が載っています。まあ、ざっと見ていきましょう。1日目は光を作った。言葉によって光あれ、光を作ったんです。パーッとできました。で、神様はこれを見て、すごくいい。ね。すごくいいものを作った。極めてよかったと神様言ったんです。次。2日目ですね。2日目は、海と空を作った。ね。僕たちが沖縄にいると、綺麗な海がありますね。神様が作った。綺麗な空があります。神様が言葉によって作った。言葉によって作った。そして、これを見て、すっごくいい。ね。極めていいものを作ったって神様言ったんです。3日目。大地と植物を作った。水だらけの水しかない地球にですね、地を上がらせて大地を作って、そこに植物を置いて、果物を置いて、綺麗なですね、自然を作ったんです。神様これを見て、すっごくいいものを作った。と言いました。4日目は、太陽と月と星を作ります。私ありますね。今は月の時間ですね。月があって、星がありますけども、太陽も作った。多くの恵みをいただいています。神様はこれを見て、すっごくいいものを作った。とおっしゃられました。5日目は、鳥と魚を作ったんです。面白いですね。鳥と魚ですよ。可愛いですね。鳥さんも、魚さんもたくさんいますけども、これを見て神様は、いいものを作ったよ。ということを言われます。6日目は、動物と人間を作りました。この地上、地球にあるいろんな動物、そして、一番最後に私たち人間を神様がわざわざ作ったんです。そして7日目、休まれた、安息した。で、神様は結局この1週間ですね、7日間振り返って、すっごくいいものを作ったよと、人間も含めて完璧だったよというふうにコメントしています。極めてよかったと言っています。はい。これがですね、1週間の由来でもあるんですけども、神様は7日かけて、こんなふうに地球を作ったって聖書に書いてあります。さて、中学校に上がった私はですね、少し賢くなりました。聖書を開いてこの箇所を読んで考えたわけです。これ、神様作ったって書いてあるけど、何か意味があるのかなと。この記録に何か意味あるのかなと考えたわけです。最初はわからなかったわけです。全然わからなかった。でも勉強して教えてもらっていろんなことを学んでいったらですね、こんなになりました。すごい。ね。神様、こんなこと私たち教えてくれてんの？っていうことに気がついたんです。はい。この天地創造の物語を見てですね、神様はきちんと計画を立てて、きちんと考えてこの世界を作ったんだなということが私は知ったわけなんですね。では、どういうところに神様の計画性と、そして神様のことを知ることができるのかということを見ていきます。いいですか皆さん。いいですか。はい、次。神様の性格、性質1ですね。まず1日目に光を作る。2日目に海と空。3日目に大地と植物を作ったんですけども、これが3日目までですね。次、はい。6日目まで並べました。なんでこの順番なのかなと思ったんです。なんでこの順番で神様作ったのかなってですね。光の次に海と空。3日目大地と植物でしょ。4日目になんでまた太陽ですね。光の次に太陽でもいいんじゃないなと思ったんですけども、これらですね、こんな風に対応してるよっていうことをですね、学びました。それぞれが対応してる。光の1日目光、4日目に月と、太陽と月をし、2日目に海と空、5日目に鳥と魚、3日目に大地と植物、6日目に動物と人間ですね。入る枠を作って、大きな枠を作って、その中にいろんなものを散りばめていったよと。光を作って、その中に太陽と月を作っていったよとですね。海と空を作って、5日目に、その次にですね、鳥と魚を作ったよと。海がないのに魚作ったらどうなりますか？死んでしまいます。ですから、海をちゃんと作って、その後に対応して、魚を作ったということですね。はい。お腹に赤ちゃんがいるお母さんがいます。待望の赤ちゃんができました。お母さんのお腹がどんどん大きくなっていきます。ワクワク。どうしますか？いろんなものを買います。ベッドでしょ？ベビーカーでしょ？それから服におむつに、哺乳瓶、いろんなものを買って揃えるわけです。そして、 完璧な環境を整えてから赤ちゃんを迎えてよく来たねとやるわけですよね。はい。神様は同じようにきちんと計画をして作った。極めて良い環境を作ったんです。そしてすっごいいい環境を作って一番最後に人間を置いたんです。人間を置いた。一番いい状態の地球に人間を置いた。で、こっから分かることですね。一つ。神様の性格、性質。それは愛の性質であるということ。人間をとっても愛してるよということですね。大切にしてる。そのためにきちんと考えて人間を作ったんだよということですね。分かるかなと思います。さて、二番目。次、二番目ですね。はい。二番目の性質。まあ、このような順番で作ってきました。光、1,2,3,4,5,6,7 って、こんな感じで作ってきました。でその時にですね、もう一つの、作業を神様したんですね。言葉によって作っていって極めて良かったって言ったんですけども、もう一つの作業をした。それはですね、こういう作業をしたんです。分けるという作業ですね。分ける。分ける。はい。どんな風に分けたと思いますか？分けるという作業をした。ちょっと一緒に考えてみたいなと思いますけども、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じ。光を作った時に神様は光と闇を分けられました。海と空を作った時は水を二つに分けたんですね。上と下に分けた。大地と植物を作った時には地上と海という分け方をしました。太陽と月星を作った時は昼と夜を分けられた。分けた。魚と鳥は魚と鳥。動物と人間は動物と人間。そして7日目に安息したというのは安息する日と平日を分けられた。こういうふうに分けたんですね。はい。分けるというのはですね、物事をはっきりと区別すること。きちんとしている。曖昧なことはしないということです。バームクーヘンがあります。4人いて、ね、分けます。一つ一つ一つ。でも、もっと食べたいから2つとかしないわけです。きっちりと分けて分配するわけですね。もしそういう人がいたら、怒られるわけですね。変な例えでしたけど。ここから分かること。ここから分かること。神様の性質は、聖であるということ。正しい方であるということですね。神様は非常にきちんとされている方だということですね。悪いことは悪い、いいことはいい、正義の方だということ。はい。神様の性質。愛と正、愛と正義。お母さんのように優しくて、お父さんのように厳しいものを持っている方だということですね。で僕、これを知ってですね、これを知ってですよ。あ、すごいな。ね。こんな適当に書いてるように思えて、実はこんな意味があったんだということを知ったわけです。聖書の神様すごいと思ったんですね。さて、最後。最後。はい、最後ですね。偉大な神秘について触れておきます。もう私たちの頭で考えることができないぐらいの大きな神秘について触れておきます。もう皆さんですね、テレビの前の皆さんもついていけないと思っている方もいるかもしれないんですけども、最後これだけは触れないといけない。神様は全てを作った後に、人間を作るときにとっても不思議なことを言ってるんです。とっても不思議なこと。はい、これですね。創世記1章の26節。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作っていこうと。神様は言ってるんです。これのどこが不思議なことか。どこが不思議だと思いますか？はい、これですね。はい、我々にかたどり。我々。あれ、ちょっと待ってくださいと。松田先生、ちょっと待ってください。神様って一人じゃないの。さっき唯一神とか言ってましたよねと。一人じゃないんですかと、いう方がいらっしゃるかもしれません。はい、これですね。唯一神の神様。でも、もう一つ神様の性質があって、それがこれですね。三番目の性質。三位一体の神様ということ。三位一体。非常に不思議なものを持っておられるんです、神様。神様はその自分の中に、はい、三つの位、三つの役割を持っているんです。どんな役割かというと、父なる神という役割、子なるキリスト、イエス様という役割、そして聖霊という役割を持っている。ですね、ん？どういうこと？一人なのに三人、ね。もうすごい不思議、ね。私たちの頭の中で理解できないぐらいの不思議な感じです。頑張って説明しようとします。いいですか？頑張って説明しようとします。私、松下光大がいますね。いろんな役割を持ってます。一つは石川教会の牧師。役割を持ってます。もう一つ、保育園に降りると、保育園のチャプレンというですね、聖書の先生という役割を持ってます。そして、鹿児島に帰ると、 松下家の長男という役割を持っています。こんな感じ。わからない。わかるわからない。わからない。私もわからない。いいですか？まあいいですよ。まあ、神様はわからないんですけども、とんでもないすごいものを持っている。自分の中に三つの役割があって、いろんな働きをしている。なんでこんな難しいことを神様やってるんだろう。なんでわざわざそんな性質持ってんだろう。ですね。考えました。こちら。愛のため。愛のため。そして人間のため。愛し合うには関係が必要です。私がですね、この自分の持っているペンに向かって、愛してるよと、あなたのこと愛してるよと言っても、愛じゃないわけです。帰ってこない何も。ね。でも、私の大好きなですね、可愛い女性に、愛してるよと言ったとき、彼女は、愛してるよと答えてくれます。これが愛です。ですか？愛には、やりとり、応答が必要なんですね。神様は、一人でも愛の方。なんでかというと、ご自分の中に役割があって、それぞれが愛し合ってるから。愛し合ってて一つになってるから、一人でも愛っていうことができるんだと思います。難しかったかな？まあいいでしょう。次。そして人間のためなんですね。人間のため。人間のためにわざわざこんな三つの位を持っている。ですか？地球を温めていたのは、霊が温めていた。精霊が温めてたんです。神様は言葉によってこの世界を作ったけども、その前に一生懸命温めてたのは精霊なんです。で、その綺麗になった地球が、いろんなことがあってですね、悪い方向に進んでた時に、イエス様が来てくださって、この世界を救ってくれたという役割をですね、それぞれ持っている。ね、すごい。よくわかんないけど、すごいものを神様は計画してやっておられる、持っておられるということがわかるかなと思います。まとめ。はい。神様ってどんな方？愛の方。そして聖なる方。そして三位一体の方であるよということ。どれも、全部合わせて私たち人間のために働かれているよということですね。今日はこれだけ覚えていただけたらいいかなと思います。バッチリ。最後に一つの聖書の言葉を読みたいと思います。最後の聖書の言葉。はい。有名なイエス様の言葉です。マタイ10章の29節から30節に書いている言葉。2羽のスズメが1アサリオンで売られているのではないか。だが、その1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。イエス様が言われたこと。スズメが2羽、500円で売られている。1アサリオン500円ですね。500円。安いスズメです。もう価値もないぐらいのスズメ。でもこのスズメでさえも神様によって生かされている。神様によって飛ぶことができる。ましては、あなた方人間はこのスズメよりもはるかに優れているではないか。そして、あなたたちのことを神様はよくご存知だよと言われるわけですね。あんなに偉大で、私たちの頭で理解できないぐらいの性質、すごい性質を持っている神様。一つの言葉で光とかいろんなものを作る神様が、私のことを、あなたのことを知っているよと。髪の毛一本までも知っているよと。ね、私たちと関係がある、関係を持とうとしている方だよと。いうことがわかる聖書の言葉かなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。